大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。いつものように今週もよろしく。大岩健一です。そして新しい年、2024年の初めての放送ですから、ご挨拶をしとかなきゃいけませんね。まだ松の内ですしね。明けましておめでとうございます。今年もこの番組どうぞよろしくお願いします。まあもう新年になってほぼ1週間近く過ぎてますけどね、一応型通りのことは言っとかないと。それが日本人のけじめですからね。とはいえこの1週間、元日早々能登半島を中心にした大きな地震はあるわ、羽田空港で飛行機の事故はあるわ、まあお正月気分に浸れないようなニュースが相次いで起きまして、雪がよく降る寒い北陸で、なんでこの時期、しかもお正月によりによってと、つい神様は意地悪なんだなぁなんてことまで考えてしまいますよね。その上1日の地震は規模も大きくて長時間揺れるようなものでしたから、北陸全体、それに長野からも近い上越あたりでも被害が出ていますしね。また羽田の事故の方は、三が日を終えて東京へ帰ってくる人がたくさんいる時期なのに、空港も何日か閉鎖されて欠航する便も多かったですからね。乗るべき列車や飛行機が動かなくて、予想以上に多くの人が困った事態になったと思うんですよね。本来ならば元日1月1日に放送した FM 善光寺のお正月特別番組、毎年私が構成や選曲までやらせてもらっている特番の話なんかをじっくりするつもりだったんですけどね、お正月早々災害や事故のことに触れざるを得ないという新年第1回を迎えるとは思いもよりませんでした。まあ私はといえば、年末30日に晩ご飯に餃子を食べたんですけどもね、ホットプレートで焼いたのを頬張った後一噛みしたら、中の肉汁といいますか、熱い液体で舌と口の中を火傷しましてね、我が家ではそういう時、何を食べてそうなっても小籠包火傷と言っているんですけども、まあその方がどういう状態か分かりやすいでしょ。その熱い餃子による小籠包火傷のせいで、お正月のちょっと普段より贅沢なお料理とか、おせちもお雑煮もいつもの年のようにしっかり味わえませんでした。まあ1週間以上経ってさすがにもう治りましたけどね。そんな風に些細な火傷や怪我でも当たり前の生活を害してしまうんだなぁとつくづく思いました。まあつまらないことですけども、改めて新年にそう感じました。今年皆さんもいろいろお気をつけくださいね。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。では今週の1曲目、一富士二鷹三茄子じゃありませんけども、やっぱり富士山というのはお正月に縁起がいいものですよね。そこで新年の1曲目は、1989年オリコンのヒットチャートでは2位まで上がったコメコメクラブのヒット曲、ファンク富士山。この曲はコメコメウォーがちょっと売れた後、君がいるだけでの前、89年のヒットです。今週の1曲目はコメコメクラブのファンク富士山でした。
蔵出しコレクション。
さて今週のこのコーナー、善光寺下のおひでさんは聞いていらっしゃるかな。11月の終わりだったと思うんですけども、ここグラシネのシネマスタジオに置いてあるメッセージボックスに、高石智也さんの街っていう曲のリクエストが入っていましたんで、これはあちこち探してみて見つけたら必ずかけますから、しばらく待っていてくださいねとお話ししたんですけどもね、ようやく見つけました。この曲を聴いて昔訪れた街の数々を思い出したいと思いますというリクエストだったんですけども、その後にいただいたおひでさんのメッセージにはね、この曲への思いを綴ったコメントが書かれていまして、その一部をご紹介しますと、以前は街のカラオケはなかったんですが、数年前カラオケで見つけて早速リクエストしたところ、出だしが歌ではなく歌詞を読むバージョンでした。街には出だしが歌バージョンと語りかけるようなバージョンとがあると思いますので、できましたら歌バージョンでお願いしますと書いてあるんですけども、ご安心くださいおひでさん、語りかけた後ちゃんと歌が始まってるのが、正直言いますと今ネットで出回っているデータってそれしかないんですよね。この後書けますからじっくり聞いてみてください。以前私は添乗員をしていたこともあって、長年多くのお客様と全国各地を訪れました。また趣味としても地方のデパート巡りや商店街巡りをして知らない街を満喫していました。 さらに県内の市町村巡りを兼ねて旅貯金をしながら600局を超える郵便局巡りをし始め、2021年に200を超えたあたりでまさかの急性心筋梗塞を患って半年少し入院、10回の手術をしましたが、素晴らしい医療チームのおかげと運と奇跡が重なって復活しました。今ではパッと見の普通のおっさんですが補助人工心臓に助けられて生活をしています、というこのメッセージは、その後シネマスタジオにお越しくださった時にちょっとお話をしたりもしてね、渡していただいたんですけども、調べてみましたら、この街っていう曲は1975年昭和50年ですね、京都祭りのテーマソングとして作られていたんですね。今から49年前、ほぼ50年前のことですけども、ただし歌詞には一回も京都という地名が出てきません。高石智也さんは1941年昭和16年の12月生まれですから、先月82歳になっていらっしゃいます。関西の出身というイメージですけども、生まれたのは北海道で、その後立教大学の文学部に進むんですが、学費を稼ぐためにいろんなアルバイトをしていて、流れ流れて大阪で仕事をしていた頃からピート・シーガーやボブ・ディランの歌を自ら訳して自分で歌い始めたんだそうです。当時のベトナム戦争に抗議する集会などでも歌って、関西を拠点に岡林信康、5つの赤い風船などが所属するプロモートの事務所を作ります。1968年昭和43年に受験生ブルースがレコード化されると、なんと累計で90万枚近く売れたビッグヒットになりました。私も小学生でしたけども、高石さんの存在を知ったのはこの曲からでしたね。ただこの曲が売れてしまったことで、流行歌手の一人と見られることに違和感を感じるようになったそうで、改めてフォークソングの原点である社会や政治に物申すスタンスを学ぼうとアメリカに渡ります。そこでカントリーのテイストをメインにしたザ・ナターシャセブンを結成するんですね。さらに日本の民謡とか庶民の生活を歌にすることを曲作りの中心に据えまして、京都を歌った街という曲もそんな頃生まれたわけです。これから聴いていただく曲は、高石智也とザ・ナターシャセブンのベストアルバムからのバージョンです。この曲を探して何度もいろいろ聴いているうちに、私とっても気に入ってしまいました。今週の蔵出しは、善光寺下のおひでさんのリクエストにようやくお答えできました。聞いてくださってたかな？高石智也とザ・ナターシャセブンの街でした。今回いろいろネットで探してみたら、YouTube で懐かしいテレビ番組を見つけたんですよ。70年代の終わりから80年代にかけて、NHK のテレビで A 六輔さんが司会で、駆け出しの頃のタモリさんがレギュラーで出演していたテレビファソラシドっていう番組なんですけどもね。その番組の歌のゲストにナターシャセブンが出ていまして、岩崎宏美さんが参加しているんですよ。多分1980年頃の映像だと思うんですけども、高石さんのキーに合わせると岩崎宏美さんにはかなり高い音になってしまうんですけどもね、さすがにうまく歌っています。興味のある方はぜひ YouTube で高石智也街で検索してみて聞いてください。
グラシネ一押しシアター、
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、好評上映中黒柳徹子さんのベストセラーをアニメで映画化したおなじみの窓際のトットちゃんです。1981年昭和56年に出版されてから43年、これまで何度か実写版で映画にしたいというオファーがあったそうですけども、それだとかえって時代感が出ないんじゃないかと黒柳さん自身が断っていたそうなんですが、それが今回はアニメでトットちゃんの世界を再現するという話になったことで OK を出したんだと黒柳さん自身が話していらっしゃいました。私も本はもう30年以上前に読んだ記憶があるんですけどもね、忘れてしまっていることがたくさんありまして、改めて少女時代を戦争の最中で過ごした黒柳さんの言いたかったことがおぼろげながら蘇ってきました。物語は1940年昭和15年、トットちゃんが学校に通い始めたところからスタートします。しかし何かやってみたいと思ったことはすぐ行動に移してしまって、おとなしく授業を受けていられないんですね。まあ今の時代で言うならば多動性障害とか難しい名前をつけられる困った子供なんですけども、そうした子供を受け入れてくれる私立の学校に入り直すことになりました。 東京の自由が丘にあった巴学園という学校で、その校長を務める小林創作先生がトットちゃんを抱きしめて、君は本当はいい子なんだよと話しかけた言葉で、トットちゃんは学校が気に入って毎日楽しく過ごせるようになりました。トットちゃんの父親はオーケストラのバイオリニストで、幸い当時としてはかなり裕福でハイカラな家庭だったんですね。ご飯はテーブルで食べるし、電話もすでにあるし、お父さんはコーヒーミルで豆をひいていたぐらいです。毎日楽しげに学校に通っていたトットちゃんは、同じクラスの山本康明くんに興味を惹かれます。右足を引きずりながら歩く山本くんに、どうしてそんな歩き方をするのと、素直な気持ちから質問したトットちゃんに、僕、小児麻痺なんだと答える山本くん。小児麻痺は今、ポリオと呼ばれて、日本からは根絶したと言われている病気ですけども、しかしトットちゃんは山本くんに、他の子たちと同じようにプールで遊んだり、木登りをする楽しさを知ってほしいと連れ回して、山本くんもそれを楽しんでいたんですが、ある日二人に突然別れの時が訪れますというようなストーリーなんですけども、時代がどんどん戦争の泥沼にはまっていく中で、子供の感性で世の中を見るという視線が、新しい反戦への感覚に思えましたね。食料が配給制になったり、戦場から帰ってきた息子の遺骨を抱きしめる女性、そういったシーンも出てきます。校長の小林先生の声は役所広司、トットちゃんの両親は小栗旬とアン。ちょうど去年の暮れに黒柳さんは、ロシアのウクライナ侵攻をきっかけに続編のトットちゃんを出版しましたけども、まあそれだけ反戦への意識がとても強いんだと思います。81年に出版された窓際のトットちゃんは、全世界20以上の言語に訳されて本になっていまして、去年の9月の時点で累計2500万部を突破してギネスの記録にもなっているんですね。黒柳さんはその後トット基金という福祉法人を立ち上げて、本の印税すべてをそこにプールして福祉活動に使っていらっしゃいます。その黒柳さんが巴学園で小林先生に出会っていなかったら、私は世の中を生きてこれなかったでしょうねというほど、教育というものがどれほど大切か、まあ、そんなことまで教えてくれるような作品でした。そうそう、巴学園にあった電車の教室、今松川村の安住の千尋美術館にレプリカで再現されていますんで、興味のある方は一度体験してみてください。今週ご紹介した新作映画は、アニメで初めて映画化された窓際のトットちゃんでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。明けましておめでとうございます。今年2024年も皆様にワクワクドキドキ思い出に残る映画をたくさんお届けしたいと願っています。今年もどうぞ長野グランドシネマズをよろしくお願いします。さて昨年末に行ったイベントも皆様のおかげで大盛況でした。イベントの様子はグラシネの SNS に掲載していますので、ぜひご覧くださいね。28日の餅つき体験で作ったお餅は鏡餅にして鏡開きまでお供えします。劇場に足を運んでいただいた際にぜひご覧くださいね。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
さて今年の干支はタツですよね。とはいえ私たち日本人、自分は何年生まれなんて話をするときには犬年とか虎年とか使いますけども、普段の会話にはまず干支って出てきませんよね。干支を意識するのは、年賀状を書き始める年末からお正月にもらった年賀状を見てお年玉付きの番号を確認するところまでと、とっても限られた期間だけだと私は思うんですけども。さて今週のこのコーナーは、そういう意味では今年の干支が何か頭にあるうちに、こんな曲が映画のテーマに使われていたよなぁと多くの方の記憶に残っているところで、タツ、竜を歌ったこの曲をぜひかけようという私の思いつきです。その曲は中島みゆきさんの銀の竜の背に乗ってなんですけどね。ご存知、人気ドラマだったドクターコトー診療所が映画版になって公開されたのは、おととし2022年の12月の半ばから、ということはちょうど1年前の今頃上映されていたんで、まだとっても新しいですね。この番組では一押しシアターでもご紹介しましたけども、ドラマとしてはもう21年前、2003年の7月から3ヶ月放送されたのが最初だったんですけども、 沖縄の八重山諸島にある式名島という架空の島の小さな診療所の医師後藤健介を主人公に、離島での医療の難しさや島の人々との交流を描いていまして、平均で 20% 前後の高い視聴率でとても人気がありました。そのドクターコトーこと後藤医師を演じたのは吉岡秀隆君といっても、私の世代にとってはドラマ北の国からの順ですし、渥美清さんの寅さんシリーズ男はつらいよでは寅さんの妹さくらの息子の三尾ですしね、オールウェイズ三丁目の夕日では売れない作家の茶川先生ですし、この間のゴジラマイナスワンにも出ていましたけども、それでも1970年昭和45年の生まれですからね、私と一回り違う犬年、今年53歳です。ですからドラマでドクターコトーが始まった頃は32、3歳だったんですが、視聴率も良かったんで、その後北の国からのように2004年の1月と11月にそれぞれ2週にわたってのスペシャルドラマが放送されています。さらにその後連続ドラマとしてドクターコトー診療所2006というタイトルで、この年の10月から12月まで3ヶ月間レギュラー放送されました。小林薫に柴崎幸、時藤三郎、泉谷しげる、大塚ねねに大森奈緒といったドラマでもおなじみのキャストの他に、映画版では看護師の柴崎幸の後輩として生田絵梨花ちゃんも出ていましたし、神木隆之介くんもドラマにゲストで出て以来19年ぶりに出演していました。ドラマの頃から挿入歌として使われていたのはみんな中島みゆきさんの曲なんですね。悪女とか恋文なんて曲も出てくるんですけども、エンディングのテーマはドラマも映画もこの曲でした。辰年にちなんで中島みゆきさんの銀の竜の背に乗って。今週のタイムスリップムービーヒッツは、今年の干支辰にちなんで去年の今頃公開されていたドクターコトー診療所の映画版の主題歌、中島みゆきさんの銀の竜の背に乗ってでした。では今週もリスナーの皆さんがメールなどで送ってくださったメッセージをご紹介していきますね。まずは長野市の猫道探検隊さんです。明けましておめでとうございます。それにしても地震、航空機の事故と新年から立て続けの災い、被災された方々にはお悔やみ申し上げます。それでも不幸中の幸いだったのは日航機の乗客乗員全員が無事だったことですね。日頃の防災訓練がいかに大事かを教えられました。きっとキャビンアテンダントやスタッフたちの乗客の誘導が的確だったんだとも思いますけども、いやそれでもね、海上保安庁の飛行機は5人が犠牲になるという痛ましいことになってしまいましたけど、それも能登半島地震の被災地に向けて新潟へ飛び立つためだったというのをニュースで聞きましてね、心が痛みましたよ。で、猫道さんは、我々の仕事もそうですが、何かトラブルがあった時にいかに行動できるか、そんなことを考えながら1年を過ごしたいと思います。そうそう、あの1月1日の地震の時、私松本の映画館で4時ちょっと前から、あの役所広司さんがカンヌ映画祭で賞を取ったパーフェクトデイズを見ていたんですけどもね、始まって20分ぐらい経ったところで館内にあのキュインキュインキュインというスマホや携帯の緊急地震速報の音が鳴り始めましてね、いや最初は映画の音で地震のシーンでも出てくるのかなと勘違いしたぐらいですよ。それが響き渡り始めた頃、椅子がゆらゆらと結構長い時間強くなったり弱くなったりしましたよね。先週年末にちらっとお話ししましたけども、私この6、7年、年に60本以上は映画を見ているんですが、映画館で上映中に緊急地震速報のキュインキュインが鳴り出したってのは初めての経験でしたね。ただしそっちに気を取られて3分間ぐらいかな、映画の流れには全く集中できなくなってました。すぐに頭に浮かんできたのは、松本界隈だとフォッサマグナ地震の可能性が今後30年ぐらいのうちに起きるって言われてますんでね。この後大きな揺れが来たらどうしようかなんてちょっと頭をよぎりました。まあ地震の話はこのぐらいにして、次はラジオネームアルプス車窓さんです。最初の収録日は1月3日ですよね。大岩さんの今年の仕事始めでしょうか。はい、声を出すのは仕事始めですね。前日にちょっと準備はしましたけども、私も3日が仕事始めでした。今年も中心から長野までの通勤、お互い頑張りましょう。いやいや、私なんか週1ですからね。毎日通っていらっしゃるアルプス車窓さんに比べたら、どうってことはないと思います。ご苦労様です。頑張ってください。さて、12月24日の放送で、満島ひかりさんが話題に出ていましたね。はいはい。 満島さんは歌手としてモンドグロッソとラビリンスという曲やモンドグロッソ坂本龍一さんとインディスワールドという曲を出していますよ。どちらも曲調と満島さんのボーカルが相まって独特の世界観が感じられます。FM 善光寺で J-WAVE の番組を聞いてるときによく流れていた覚えがあります。そう、彼女は流行歌的な一般の人が知っているようなジャンルとは違う世界での音楽は歌っているって話は聞いたことがありますしね。そんな満島ひかりさんがスタジオジブリの主題歌を集めたコンピレーションアルバムの曲、しかも選んだのが矢野顕子さんの曲ってところがいかにも満島ひかりらしいなと思ってかけたんですけどもね。アルプス車窓さん、結構満島ひかりさんをお好きですね。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは765@fm-zenkoji.co.jp。 また FM 善光寺のホームページから直接送れます。インターネットで FM 善光寺と検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口のおなじみのシネコン長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。映画をご覧になった後2階のゲートを出たところの左手の奥ですね、ガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れておいてください。ではこの後のコーナー昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の一曲、今週もまだ洋楽が一つもかかっていないのでまだ松の内ですから、お正月らしく明るいこんな曲をいきましょう。1990年日本でもヒットしました。ママス&パパスやビーチボーイズのメンバーの娘たち3人が歌ってましたね。ウィルソン・フィリップスのホールド・オン。ハーモニーがとっても綺麗でした。ウィルソン・フィリップスのホールド・オンでした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス今週のコーナー始めますけども、先週はタで始まる名前の歌手やグループの3組3曲をやりまして、その後のチーツーテーとはすでに完結終了してしまっていたんですけども、単発でヒットした曲を3つ拾い集めて書き集めてやってみようというのが今週です。ではまず1曲目は大阪の落語家っていうか、その後ギター漫談とかお笑いタレントとして活躍した月亭課長さんの1970年昭和45年のコミックソング的ヒット曲、嘆きの母音です。すごいタイトルでしょ。月亭というからにはもともとは落語家で、あの桂米朝さんの弟子として入門しているんですね。その後文家的な帝号の月亭というのを起こして、弟子にはあの月亭八方さんもいるんです。最初は古典なども演じていたらしいんですが、次第にトークの面白さが受けまして、さらにギターを使うようになりました。そして1970年にステージでやっていたネタを歌にしたのが嘆きの母音という曲、レコードとして発売されると17万枚を超えるヒットになったんです。それによって当時のテレビの人気番組ヤング OO とか 11PM にもレギュラーで出演するようになります。まあ今ならばセクハラとかルッキズムとかね、そういった観点からきっとレコードにはできなかった曲でしょう。月亭課長さんの嘆きの母音。まあ笑いのネタとして当時は売れましたけどもね、今だったらばラジオで生放送でいきなり歌ったりしたらかなり問題になってしまうんじゃないでしょうか。でもこういう曲がヒットした時代もあったんだということを若い世代にも知ってほしくて今日はあえてかけました。ところでその母音という言葉の生みの親は実は大橋巨泉さんなんですけどもね、あの頃一銭ももらってないよと笑いながら言っていたのを思い出しました。今週のインデックスの1曲目は月亭課長さんの嘆きの母音でした。その課長さんは2018年に80歳で亡くなっています。続いて今週の2曲目ですけども、この番組ではめったにかからないジャンルの曲と言っていいかな。戦後すぐの昭和20年代の後半から映画スターとして人気があった鶴田浩二さんの、こちらも1970年昭和45年のビッグヒット、傷だらけの人生です。今日私がかけようと思った理由は、 去年の暮れに有名なドラマの脚本をたくさん書いていた山田太一さんが亡くなりましたけども、彼の偉業をしのぶテレビ番組をいくつか年末に見たんですけども、必ず映像が出ていたのが NHK のドラマ男たちの旅路だったんですね。昭和40年代にやっていたいわゆる任侠者ヤクザ者映画のイメージとは全く違う特攻隊帰りのガードマンというクールな役ですごく魅力がありました。水谷豊さんとか森田健作さんが後輩のガードマン役で出ていて、自殺願望のあった若い女の子は桃井かおりさんがやっていましたけどね。まあたまたま山田太一さんが亡くなったんで目にすることができたんですけども、それで鶴田さんのヒット曲が聴きたくなったんです。映画の黄金期昭和20年代から30年代にかけては2枚目俳優として大人気だったんですけども、こちらは昭和40年代の任侠路線の頃、1970年にレコードはなんと81万枚も売れまして、レコード大賞では大衆賞を獲得しています。鶴田浩二さんの傷だらけの人生。今週のインデックス2曲目は当時45歳です、鶴田浩二さんの傷だらけの人生でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はすでに完結したチーツーテーと、そこでまだちょっとこぼれた、それでもそこそこ売れて記憶に残っている曲、3つ集めてお送りしています。ではその3曲目は、かなり前に蔵出しのコーナーで取り上げたことがある、古谷一行さんがテレビドラマで金田一耕助を演じた犬神家の一族がスタートだった、横溝正史シリーズってのがあったんですけども、その主題歌に使われた、茶木みやこさんの幻の人です。1970年代の前半、女性2人のピンクピクルスとして人気が出たフォークデュオ、茶木みやこさんは1950年昭和25年京都市の中京区生まれです。コンビを組んでいた小林京子さんは中学生の頃からの同級生で、大阪高槻市生まれ。ピンクピクルスっていうのは京都名物しば漬けを英語風にっていうシャレでつけたんだそうですけどね。1971年昭和46年に大阪の毎日放送 MBS ラジオで流されたデビュー曲、僕に触らせておくれにリクエストが殺到したんだそうです。そこで急遽レコードをリリースすることになりました。学生だったため1年だけ限定の活動という約束だったんですが、1964年の前の東京オリンピックのマラソンで銅メダルを取りながら、後に自殺してしまった円谷幸吉選手を歌った一人の道という曲が話題になったりもしました。結局ピンクピクルスとしてはシングルレコードは3枚しか出していませんけども、茶木さんはその後1973年昭和48年にソロデビュー、ソロで6枚目のシングルとして出した横溝正史シリーズの主題歌がヒットするんですが、このドラマも大阪毎日放送 MBS の制作だったんですね。茶木さんとはよっぽど縁があった曲だったんでしょう。インデックス今週の3曲目は、茶木みやこさんの幻の人。レコードセールスは7万枚です。インデックス今週最後の曲は、作曲も自分でやっている茶木みやこさんのソロの曲、幻の人でした。ということで、来週はすんなり何行きます。名はこれまで中村雅俊、中森明菜、中島みゆきに中山美穂、長渕剛、中原理恵、長山陽子に夏木マリ、中原芽衣子、中村あゆみに内藤靖子と、ここまでは3曲ずつかけてきたんですけども、12巡目は3組3曲で、中尾美恵、永井隆雲、中雅美とかけまして、前回13巡目は凪良健一さんの3曲をかけました。名はそうですね、ひょっこりひょうたん島の博士くんの声でもおなじみですが、歌も歌ってビッグヒットがある女性とかね。1970年代には将棋指しのおじさんが40万枚以上売れるヒット曲があったなんて、そんなあたりをかけたいと思っているんですけども、来週はなで始まる名前の歌手やグループの3組3曲です。メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。まずは長野市のハージ・ジョリソンさん、去年は1年楽しい放送ありがとうございました。今年もよろしくお願いします。新春特別番組楽しみにしていますと、まだ元日の午後2時からお送りした FM 善光寺のお正月特番が始まる前に送ってくださったメッセージですけどもね、お聞きいただけたでしょうか。でね、最後に括弧に入った謎の一行がありまして、 当日11時の丸 HK ラジオの番組には出られるのですかとお書きなんですが、これって NHK でしょ？当日ってことは1月1日のことですか？元日に NHK で11時から私が出られるような番組って何かやってたんですか？その辺はハージ・ジョリソンさん、こっそりで結構ですからメッセージ送ってください。そして最後は年賀状でいただきました。長野市のピースマークさんです。明けましておめでとうございます。今シーズンの最終戦には J2 昇格の喜びの涙を流すことをここに約束します。今年もよろしくお願いしますといただきまして、できれば信州ダービーやってるパルセーロと松本山が一緒に上がれるといいんですけどもね。夢の夢で終わらないように今年も気合い入れて応援してあげてください。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。